あとね、はい、さっきのスペックの話なんですけど、
はい
はいはい、なんかあのスペックと、うん、あとトリックとかありました、
はいはい、
でツインピークスの僕映画見勧められて見たんですけど、はいはい、なんか似てますよね、あの撮り方ちゃうんか、俺なんかあれ見た時になんか、
うん、まあまあちょっとそういうのあるかもしれないですね、
こうなんかなんて言った
らビヨーンって言われて、でもね、うん、まあそうかもしれない、でもあれはね、まあ、ツインピークス、うん、むちゃくちゃ流行ったからね、一応だから割とその暗示的に、
うん、
あの影響を受けてるかもしれないですよね、
うん、
でもそうか、トリックなんかはひょっとしたらそのままいったかもしれないよね、
うん、
参考にはしたかもしれないね、
展開がこう、
はい、
小刻みに早い、
はいはいは
い、そうそう、まあそれだけです、
うんうんうん、でもね、テレビシリーズはほんま、まあまあ、まあまあ、面白いというか、
うんうん、
うん、
あの面白いな、深夜で見たっすよ、
うんうんうん、世界観やなっていう感じはしましたね、う
ん、あのスペックの元やつらが結構普通なんですよね、なんか
普通
おばはんとかが元だ
った、そうそうそうそうそうそうそう、まあ戸田恵梨香もやっぱりね、
うん、
だからあれ有村架純も出てますから、
ああそうですね、
ああだからそういう兵庫県的な視点もね、
はいはい、
かなり入ってくるかなっていう、
ああ
まあそういうとこもあるし、うん、ええ
うん、
ね、
うん、
まあやめとこうかな、そのままね、
うん、
映画シリーズもそれは金いるねんけど、
はいはい、
まあ見ようかって見たんですよ、うん、映画になるとね、もうね、もうほんまがっかりする
映画、僕もでも見たんちゃうかな、
あの
彼氏は戻ったやつが敵やった、
ああそうそうそう、白太陽ね、
ていうか向井聡が出てくるやつですか、
そうそうそうそうそう、
あそうですよね、
うん、そうそうそう、あれが最後やねんけど、
あれな、
うん、ちょっと、うん、ちょっとね、全部いいとこを全部なんか取り払ってなんかもう
あのなんかおとぼけ感がね、
し、いや、やっぱりね、でもだから椎名桔平の存在とかね、
あ、
うん、そういうのがまあ微妙に聞いてたりするのが割と普通の、なんか普通に処理されていったとか、
うん
うん、そのややこしさどこ行ってんみたいな、
はいはい、
うん、なんかね、まあまあまあまあそれはええわ、
あれは見たんですか、巨人図、
見てない、後半も結局な、俺2回実は映画館の前まで行ってるんですよ、1回は時間間違えてたから諦めて、
はい、
1回はええわと思ってやめて、
はい、なんかなんかすごい感じですよね、盛り上がっても盛り上がったんじゃないですか、
でもすごかったやろ、そのディスられ具合が、
ディスられ具合、おディスられるんと、
うん、
その褒めるニュース、
あそうなんや、
褒めるニュースもあるんです、その2ちゃんとか ああいうところではディスられるんですけど、こう会社が、まあそれは会社が出すやつだと思いますよね、
結構きつそうやなと思って、いろんな見てても、うん、
そうですね、
うん、いかんかった、
ああそうですか、
うん、まあ、また何かで見れるんちゃうかな、
うんうん、まあね、
いやだからそういう話を聞いてんな、ちょっとだから俺もだからさ、うん、結局その前後半に負けたって、うんうん、それどういうぼったくり方やでみたいな話を俺したと思うんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱりそこが問題点として出てきて、
うん、
で町山さんの話聞いててもやっぱ直前にそういう話になったと、
うん、
前後半に
するって、
まあまあそれだからこそその制作予算が取れたんやみたいな話もありの、でももうそのまあもう見に行かん方がええぞみたいな、
うん、
要するに分かってて もうこんなにもう金は払わへんという方がええんちゃうかみたいな話もちょこっとで僕読んで、まあそれもそうかなと思って、
うん、なるほど、
まあまあ、うん、まあまあまあ、
うん、
いかんか かな、もう行かへんと思う、
うん、やるでしょうしね、まあ、見れそうやしな、
うんうん、
レンタルやな、
うん、プライムビデオで見れるんちゃ
う、見れそうですね、
うんうん、と思って、まあそれでいいかな、
うん
うん、その代わりあのノビを見に行きました、
ノビ、
うん、
あ、うん、あれね、
うん、あのフィリピンモン、ね、
うん、あれは面白そうでしたけど、
あのね、ゴアシーンがあるんですよ、結構な
ゴアシーン、
血まみれシーンが、
ああ、うん、そうなんですか、
うん、まあ明らかにそこはもう力入れてるなっていう、うん、あの撃たれてやられて死んでいくシーンがね、うん、
人食うとかはちょっともうゾクッとしますよね、
うん、猿の肉やでね、うんうん、結構ね、だから小説にねものすごい忠実やね、
うん、
その前半というかラストパート、ラスト要するに、結局まあ、気を失って、
うん、
あの米軍の捕虜になって、うん、その後っていうのだはね割とこう、まあでもデフォルメされてるんですけど、そこはね、うん、結構いいんですよ、でそこまではかなりね小説を忠実にたどってるね、
うんうん、
逆に忠実にたどりすぎて、
うん、
まあほんまそのまんまやなみたいな、
うんうん、
ちょっともうちょっと緩急があった方が分かりやすいかもなとかはまあまあ思わんこともないんだけど、まあ、そういうことをグダグダやってもしょうがないから、
はい、
うん、あのね、ただね、まあ僕もそれは思うんだけど、
うん、
あの確かにね戦争の悲惨さを語ってるという視点だと思うんですよ、
うん、
でこんなに悲惨やと、要するにあのもうそのフィリピンでの日本兵もまあ後半ですよね、
はい、
あのまあまあまあ負けていくわけですよね、もう一旦だからマニラ解放って言って、最初バーッと日本軍が勝つんですよ、
うん、
勝ってアメリカを追い出して、でアメリカがまあ再上陸していくわけですよ、
うん、
あのレイテ島に再上陸してくれたから、あれ確かあのマッカーサーが戻っていくんですよ、はい、ほんでまあそっからもう防戦一方というか、
うん、
もう逃げるだけみたいな感じなんですよ、
うん、
ろくな戦闘がない、
うん、
でもうあの戦うというよりも逃げて飢えて死んでいく、
はいはい、
でその中で人の肉も食ったっていう
内容
なんですよね、はい、ええ、でまあその戦争とか言ってるけど、
うん、
まあ、あのひどいもんなんやみたいな感じなんですよね、
はいはい、
ノビっていうのがまあそのちょっとメタファーになってて、
うん、
その遠くで見るノビっていうのはまあ煙、うん、
はい、
やけど近くに行ったらまあ本当は火が燃えてるみたいな、
はあは
あ、なかなかまあまあそういう感じなんかなとは思うんですけれども、
は
いはい、あのねスポット抜けてる視点があるっていうのはあのこの前ねだからそのあのミアミュージック&ブックス の、
うん、
あのマスターとね、
はいはい、
話してたんですけど、そのマスターがねちょうどねあの、うん、持ってた本があってね、
うん、
もうというのもね、あの2人寄ったら、
うん、
フィリピンのそういう結構、
はい、
あの歴史の話とか、
はい、
そういう話になるんですよ。
はい、
うん、なるんですけど、でもやっぱりね、僕ら2人が持ってるのは、
うん、
そのまあ要するにその、まあ、太平洋戦争、まあ、僕らは、まあ、太平洋戦争と思うけど、
うん、
において、まあ、そのフィリピンっていう視点を持ってることなんですよ。
うんうん
うん、だから日本が勝った負けたっていうんじゃなくて、
はいはい、
フィリピンという第三国の視点があって、
はい、
でだから大岡昌平のだからその時マスターが持ってた 本がね、
うん、
ちょうどねそのフィリピン戦をフィリピン人の目から見た検証本っていうのが、
うん、
まず英語で出てで、去年の8月15日かな今年の8月15日かにちょうどだからその8月15日っていうのに合わせて
うん、
日本語訳も出てる、
はいはい、
そのフィリピン人が
見た
その、 あのフィリピン戦の検証本なんです
よ、
うん、あの
そういう視点もあるんです
か、ね、まあ、もちろんありますよね、もちろんあるんですよ、だからね、うん、 その大岡昇平の本に関しても、うん、まあ、もちろんねそれまでそのあのし、まあ、あのその各種体が要するに日本兵ですから、
うん、
あの元日本兵なわけですから、
うん、
そこまで書けるかって言ったら、
うんうん、
あの
いろいろ
そこまで書くとなったら難しいもんはあると思うんですけど、うん、でもねあのまあ日本人がこんだけ大変でしたあんだけ大変でしたっていう話はもちろんいいけど、
うん、
それ以上にフィリピンの人はもっと大変やったっていう、
うん、まあそうですね、うん、勝手に来て、
そうでマニラ戦においてはもう、
うん、
要するにマッカーサーもあのもうマニラを広海にしろって言ったっていうんですよ、
うんうん、
だからその米軍日本軍、
うん、
でゲリラ、はい、住民がもうぐちゃぐちゃになって何万人も死んだっていう話なんですよ、
ね、
ええ、だ日本兵が大変だし大変だしそれは大変で、
うん、
まあ、それはもうそのね尊いあの国のために命をね投げ打ってね、うん、あのそれは大変だったんですけれども、
みんな大変や
った。それ以前にその
住民ですからね、
うん、そう
一番嫌ですよね、
うん、あのね、っていう批判がね、うん、多少はやっぱり出てきましたね。
まあそりゃそうっすよ、
うんうん、
普通に考えても、
うん、
日本とアメリカはいらないですよね
本来ね、
うん、
ええ、あのまあもうね、
うん、
純然たる被害者というか何してくれてんねんっていう話、うんうん、
でちょっと被害者ずらしされてね、ええええ、
でもねだから、うん、面白いですよ。だからそういうそのフィリピンという面からこう見ていくとね、うん、結構あの、うん、だからあのフィリピンっていうのは独立をやっぱり目指してた歴史があるんですよね。だからスペイン占領、うん、かだからね、フィリピンっていう国はもともとなかったはずなんだけど、うん、そのスペインの統治でなんかこうフィリピンっていう意識が、まあ、それは日本でも一緒ですけどね、うん、フィリピンっていう、
うん、
あの黒船が来るまで日本も別に日本じゃなかったわけですから、
うんうん、
ね、あのまあまあ
国でしょ
うね、国でしたからね、え、まあ、だからそのスペイン統治を機にやっぱりそのフィリピンっていう、
うん、
まあ、もんがこう形作られていって、
うん、
でそのあのアメリカが来たと、でアメリカが僕らを救ってくれるのかなと思ったら、
うん、
このアメリカの占領が始まった。そこから独立するために、
あ、それで日本が手
出す、次日本が行ってるんですよ。
ああ
、で、まあ、だから日本が独立を、だからそのどうですかね、フィリピン人の中でも、
うん、
あの独立を目指して対日協力した人らが結構いるんですよ、
うんうん
うん、あのその日本側についた、
はいはい、
ええ、あの人らがいて、
うん、
でその人らの立場っていうのが戦後結構難しい立場に追いやられたという。
あ、そうなんですか、
ええ、その日本、やっぱりその
日本が負けた
から、負けて、
あ、そう
か、うん、その対日抗日ゲリラっていうのはやっぱりいたわけですから、うんうん、フィリピンにも、
あ、
そうなんですよ。ほんでまあそれがやっぱり日本を結局追い出すことになるわけでしょ、う
ん、まあ、アメリカの方についた、
そうその時にあの日本側についてたフィリピンの人たちっていうのが、うん、
やられますよね。
そうそうなんですよ。結構きつかったらしいね。
お
とかね。だからあのそれはあのね、よく聞く話で悲惨でしたと。
うん、
でその植えてね、あの餓死したんです。
それ大変ですよね。
って言うんやけど、うん、ええ、あのそういう本読んでても結構、うん、あのフィリピン人の畑から物を取る場面とかは結構あっさり書いてあったりするか、
はいはいはい、
物を取りましたみたいな、
大体取りますよ、ね、
そうで、でもそう取られた本結構それ大変ちゃうみたいな、
うん
うん、
大変ですよね、
ええ、
あのプラトーンでも、
あ、そう
あのなんか、うん、あれベトナムか、
ベトナムです、
ベトナムのね、
うん、
村からなんか取ったりしますよ、
うん、はいはい、
やめてほしいですよね
そうなんですよ。だからあんなんでもベトコンには割と顔がないような無記名ですよね、はっきり言って。ああいう映画でもね、まあ、ランボーとかもそうですけど、
うん、
なんか知らんけどその、あの不気味なやつらがうじゃうじゃって出てきて、
そうそうそう、
でも
あ
人格があるようには描かれてないじゃないですか、
うん
うん、そういう問題点が、ね、でもね僕ねこの前ね大阪のね、大阪 の中之島の国立美術館あるでしょ、あっこに行ってね、
うん、
でちょっと写真展と、ね、で下の階でね、あのねちょっとこう時間をテーマにしたような、
うん、
展覧会をね、
うん、
やってたんですよ。ほんでそれ見ててね、で、割と東アジア東南アジアから、
はいはい、
東北アジアというか、
うん、
日本とか韓国とか、
うん、
中国の人の中国の人はいなかったかな、
うん、
韓国の人だな、作品をね、
うん、
が出てたんですけど、中にね、
ええ、
それね、まあ、正確にはね、というか再発掘ものなんですけど、
はい、
作品というよりね、
お
当時の、
うん、
要するにベトコン側の記録写真、
うんうん、
っていうのが、
あるんですか、
あったんですよ、
それ
がねなかなかすごかったですね。あのね2枚だけしか出てなかったんですけど、
うん、
その担架にこう乗せられてね、
うんうん、
運ばれてくる人とか、あとの写真とね、
うん、
ちゃうかったかな、何やったかな、ちゃうわ、なんかね仮面をかぶったような、
ほう
ベトコのねあれ女兵士かな、
うん、
のなんかこうトルーパー舞台みたいな写真と、うん、野戦病院の写真か、
うん、
やるけど、うわって思う、要するに北側からの、
はいはい、
その主体的な話っていうのが、
うん、
なかなかこうね、
まあいいっすよ、
なんかこう目にする機会があんまり、
うん、
実際には北側が勝ったんやけどね、
うんうん
うん、だからやっぱりねその写真っていうのも、
うん、
すごいシークレットというか、
あ、そうなんですか、
うん、だからもちろん北側の記録写真なんだけども、
うん、
もちろん物資も貴重やし、
うん、
その陰徳秘匿性も高かったから、
うん、
なかなか出てこなかったもんが出てきたんですみたいな感じの展示やった。確かにね、すごい迫力やったね。なんかこう、なんかね、やっぱ異様なんですよ、ちょっと雰囲気も。その病院っていうのも沼地の中にね、なんかこう水の中に立ってるような、隠れてるね、
はいはい、
なんかテントみたいなところにこう担架に乗せられて運ばれる。
確かになんかアメリカ側しかな
あんまりね、
ないですよね、イメージが、
そうでしょ、
そのベトナム側 の、
その
写真とかだったら映
像とかあんまりね、あんまりあれでしょ、
またね、雰囲気が、
うんうんうん、そうなんですよ、なかなかのもんでしたよ、
そうですね、
そうですね、
だってランボーでもあれね、ベトナム、ベトコンに捕まって
拷
問されるのがね、フラッシュバックで、
そうそうそうそうそうそう、
あれで刑務所飛び出しますけどね、
そうそうなんですよね、
あれ見たらその、うん、なんか悪者ですよね、ベトコンって、
悪者というかあんまり個性がある、うん、その主体としては、
うん、ベトコンのく
くりですね、うん、そうそうそうそう、うん、そういう感じですよね、
いろんな視点から見ないと見えてこない部分もありますからね、
そういうことです、
うん、今すごいちゃんとしたこと言ったと思いますよ、
なかなかね、
うん、
一口では
ダメダメ、だって買ってるところの話ですからね、言うたら、
うん、まあまあね、うん、それはもちろんそうやし、
ベトナムは負け
まあ、まあ、アメリカ負けて、うん、まあそまあ、そ当事者っていうのがさ、
うん、
その勝った負けたっていうのが、
うん、
要するに日本が負けた、アメリカが勝ったっていう、すごいシンプルな話というか、
うん、
じゃなくて、ほんでその要するに戦争に批判的な、作品というか、
うんうん、
その著述の中で あっても、
うん、
ある種その差別的というか、
はいはい、
その重視されるのは要するに自分らは大変やったと、
うんうん、
で自分らが悲惨な思いをしたと、
うん、
だから戦争はあかんやと、
うん、
はい、そういうその、まあ、シンプルな語り口っていうのが、
うん、
多いと思うんですけど、それ、
そうですね、うん、
そのまた背景にまた人やもあるというか、はい、そういう感じはするんですよね、
うん、
ね、でまたそういう声がここに来て、
うん、
出てきたと、
うんうん、
まあ、フィリピンなんか特にね、
うん、
いうところがあるんじゃないですかね、うん、っていうのがまあこういったらなんなんですけど、やっぱりその当時のルソン島、例えば北部の方へずっと逃げていくでしょ、
日本兵が、
日本兵
が
ね、はいはい、その逃げていった先っていうのは、まあ、まあ未開の地っていうことはないですけど、
うん、
まあちょっとそのこういろんなことがあったからって、
は
あ、その人たちがこういちいちちまちま日記をつけるような感じの人たちじゃないというか、
うん、
まあ素朴な、
うん、そこの人らはね、
うんうん、そういう感じもあって、
まあ、それはそうです
ね、そうなんですよ、だからその要するに日本兵が来たと、
うんうん、
で畑のもう取られたと、
うん、
ほんでその人はもう飢えて死んでると思うんですけど、
うん、
その
水木しげるももらってましたけどね、畑のもの
を、ね、そうですよね、うん、だからあれはまあかなり得意な例ですよね、
うん、
水木しげるの場合はね、インドネシアですよね、確か
そうですね、畑荒らされてね、
うん、
町村とか燃やしたりしますからね、
そうそうそうそう、
でそこはね、敵がおるかもしれない、
そうそう、だからそこは割と燃やしたりましたみたいなね、
うん、いやいやいやってい
う感じですからね、そうそうそうそうそうそうそうなんですよとは思いますよね、だからですね、いわゆる安保法案も成立しましたが、
そうですね、
まあ、なかなか難しいなという、
うん、
まあね、あれ、まあ、政治的なやっぱり面が大きいのかなと、
うん、
もちろんね、心情的には反対なんですよ、
うん、
やっぱり、
はい、
そう、なんですけど、うん、それはそうなんですけど、
うん、
まああんまりね、そのやっぱりこう難しい法律で実効性がないんじゃないかと、
うん、はいはい、
あの法律があるからって、
うん、
じゃあ行くかっていう話になるようなもんでもないと、
うんうん、いろいろ、
手
続きせなか
った、で、まあ、安倍さんの方にしてもね、
うん、
安倍さんの方としてもやっぱりそのある程度はやったった感みたいな、
うんうん、
がそのやっぱり支持者の、
はいはい、
なんていうか
、うん、
関係上というか、
お墓参りも行ってましたよ、
そうそうそう、やっぱりその本当はだから本来ならば憲法改正でしょ、
うん、
本来ならば、
はいはい、
けどもそれはその道はもう捨てて、
うん、
でもある程度は私はやりましたというノリ的なもんがいるという、
うん、
まあ妥協の産物ですよね、
そうですね、でもなんか知らないですけど、
はい、
民主党の人、はい、誰でやったかな、結構
福山ですか、
福山さん、
はい、
若い人、
はい、まあ、
若いって言ってもあれやけど、はい、なんかもう、まあ、終わった後もごっつい、
はい、
もう悔しいとかなんか言ってましたけど、
やってました、
でもなんかどつき回してでも止めた方がいい
ですか、いやいや、そうなんですけど、いやでも結局ね、いやちょっと虚しい、まあなんかね、原発の時のような気持ちにはなれないですよ、僕は、ちょっとね、
うん、でもうちょっとこれただ単に見た目だけの話なんですけど、はいはい、ちょっとごめんなさいなんですけど、はいはいはい、なんで蓮舫さんあんな白濃く見えるんかな、
蓮舫のことを悪く言うな、
白濃く見えるんだな、
なんかな、うん、なんかやっぱり
ちょっと
真剣な、ね、女優っぽいな、そうそう、なんかあのドラマ見てるみたい
な、そうなんですよ、やっぱ表現がすごいでしょうね、それじゃ
目じゃ目がなんかこうでかいからクリッとしてる、
でも言うことはやっぱすごいですね、なんか
ああ言う
言う、あの、うん、終わった後も聞いてましたけど、うん、なんかその通りっていう感じでしょ、
ああいやただね、あれね、うん、でもですよ、でもですよ、うん、あの例えば野田総理とかは、
うん、
多分賛成ですからね、
あの民主党の、
うん、元総理ね、要するに、と思いますよ、
民主党の中でも全然、
で民主党の中でもあの、まあ、言ったらかなりの数、
はいはい、
あの、あれは要するにあの社会党から行った人らと、
うん、
あのね、あの自民党から出てきた人らとの、うん、まあ、ミックスですけど、結構な割合であ
の意見が割れてる、
割れてるというか、うん、そのあの別に、まあ、要するに憲法改正論者も結構いると思いますから、
うん、
何もそのそうなんですよ、その辺で割とあの昔の55年体制みたいに、うん、要するに社会党が、う
ん、はい、
あの絶対反対で結束してるっていう感覚とはだいぶ違うと思うんですよね、
うん、
牛
歩すごかったっすね、
太郎山本、はい、山本
もういい加減しろよみたいなねもう閉めますよみたいなすごい
な、いやでも T 山本はまあやっぱりだいぶでもあれですよね、だいぶ頑張ってるというか、まあ、
まあ、あれなかなかできんなと思ったん
ですけど、うん、あの面白いですよね、うん、単純にまあ、あの
数珠持ってね、で安倍総理に拝むって安倍総理もなんかちょっとなんか複雑な顔してました
ね、してました、
はい、なんとも言う、
いい顔して
こいつやめろやみたいな、なんかちょっともうそんなんやめてみたいな、
聞いて
たと思いますよ、結構顔がねなんかちょっと振動みたいな、やいこいやつおるなみたいな顔でしたよ、あれ聞いてます
ね、いやだからその、まあ、公開言われてたね、やっぱりその陰謀論的に言われてたあのアーミテージレポートとか、
うん、
あの年次要望報告書か、
うん、
とかそのアメリカから出てる文章がそのダイレクトにその、うん、あの日本のね、うん、役所の政策決定にあの影響を与えてるっていう話はあるんですよ、
うん、
ずっとあるんですよ、それをやっぱり国会で質問してましたからね、あの山本さんはね、うん、あのまあだからやっとああいうふうにこう、
うん、
でもそれ陰謀論者の間ではずっと言われたことなんですよ、まあ、うん、あのそのアメリカのそのシンクタンクの話が、
うん、
その日本のその政策決定にまあ色濃く反映されてるっていう話はね、
ああ、いや、ええとこついていってるんですね、
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まああのそういうこともあるし、まあまあいいんじゃないですか、
あれだから福山さんも牛歩したらよかったんですよ一緒にね、
いやだからね
2人やっとったら結構おもろいですよね
いやだからですよ、うん、だから本当にねその何が虚しいかって言ったらもちろん、うん、あの当時ですよ当時、
うん、
あの鳩山ですよ、
はいはい、
鳩山民主党に、
うん、
みんな希望を持ってすごい数の投票したわけでしょ、
うん、政権交代
ですか、ね、政権交代したわけですよ、
はい
ね、まあ、あの今考えたあの、まあ、数少ないピープルパワー革命みたいな一面がありますよ、はい、
うん、
あれはね、
はいはい、
あのあれはね、うん、
そうですね、あれはです、はい、
で、あのけどそれがですよ、まあ、菅さんになり、
うん、
まあ、沖縄でつまずいたんですけど、
うん、
でも沖縄っていうのは結局解決してないじゃないですか、
してないです ね、なんか、
うんうん、それはね、それはそうなんですよ、うん、それはだから、まあ、まあ、鳩山さんがちょっと気を持たせたのが
ややこなった
っていう話もあるんですけどまあまあにしてもですよ、
うん、
でも、まあ、あのまあ
それでもね、
ああいう形になって結局そう、うん、もうそれはそのあのどうかな、鳩山さんが解決できなかったっていうのはもちろんあるけれども、
うん、
それはでもあのその物事を動かしたというか一面、う
ん、はいはい、
ええ、そういうとこはあるわけですし、うん、でそれがまあ菅さんになって地震来て、ね、菅さん辞めた、うん、野田さんでしょ、うん、でも野田さんって言ったらもうはっきり言ってもう最悪ですからね、 はい、そういう意味では、うん、
消費税
上げて今のだから今のだからその安倍さんの政策に直結するような、
あ、民主党やのにね、
民主党やのに
全然違いましたよね、
最初は全然違いますよ、そうそうそうそうそうそう、だからあの時に要するに、
まあ、消費税上げましたよね、
消費税を上げるっていう話も出たし、要するに道路、
うん、
道路のその、 あの話も全部おばさんだったでしょ、ね、あの時にその道路の値段をいろいろ触って、うん、あの
おかしなこと
だったするん、いやいやいや、だから安くして、うん、その経済をこうするんやみたいな話になったけど、
はいはい、
地震があって財源がいるからって、うん、結局なんかそのあの時なんか社会実験的にさ、
うん、
道路の値段をすごい安くしたりとかしてさ、
はい、高速無料化です
よ、ね、無料化とかやってたじゃん、
はい、やってました、
そういうのが全部なくなって、
あ、
うん、なんやねんっていう、
いますよね、
うん、だから野田さんは本当最悪なんですよ、
うん、
ええ、で、まあ、さらに言えばですよ、まあ、そういうとこから僕も絶望していって、
うん、
まあアナーキストですよ今や、
うん、あ、なんかかっこいいっす
ね今やね、だからもうあのもちろんあの国家否定、
うん、
イコール民主主義も否定です、
はい、
当然、
うん、
ええ、だから選挙っていうのは最悪ですよ、
う
もうだから富山浩一さんとかの言ってることそのままになりますけど、
はい、
だから選挙っていうのは要するにその多数が、
うん、
少数を抑圧するという仕組みでしかないと、
うん、
いうことなんですよ、うん、だからそのあのあーと思うのが、
うん、
民主主義を取り戻すとかね、
はいはい、
これが本当の民主主義やとか、
うん、
いう感じで、例えばリベラルの方々も、
うん、
リベラルというかね、そのあのあの学生のシールズ
の
人とかもやってるんですけど、
ね、
はいはい、その民主主義っていうのが、
うん、
あのすごい悪いというか諸悪の根源みたいな、
うんうん、
ええ、ええ、あの感じはするんですよね。だからその
そもそも、
ええ、だから独裁者を出さない仕組みっていう考え方は一つあると思うんですけれども、うん、それ以上にね、
はい、
ちょっといろいろややこしい話し出しますけど、
うん、
例えば、今ね、その僕アナーキストという立場から、
はい、
あの小沢さんのね、小沢一郎さんの、
はい、
あれを読んでってるんですよ、日本改造計画やったかな、
本があるんですか、
本があるんですよ、めちゃくちゃ売れた、
うん、
あの本があるんです、まあそれ読んでるんですけど、やっぱりね示唆的というか、うん、どういうのかな、小沢さんは国連主義を掲げていくんですけど、その章の中なんかでね、うん、
はい、
国家とはもうそれはそのイコール、利己的な存在と、だから、
うん、
他を排除して、
はい、
自分の利益を追求する性質があるっていう、
うん、
国っていうのは話なんですよ、
うん、
でもまあでもその小沢さんもちろんね、国の政治家ですから、うん、その国っていうものをどう運営していくかっていうことなんですけど、
うん、
他
ってなんですか、
え、
他を、
他をって他、
あ、他を、
うん、
他を、
あ、うん、まあ、他を押しのけて自分たちが繁栄していくっていうことを考えるんやと、
国っていうのは、はいはい、
そういう性質があるんやと、
うん、
まあ言ったら幕人っていう人が、
はい、
要するにその国っていうのは、うん、イコール軍事国家って言ったことと、まあ、相通じるところがあると思うんですけど、はいはい、だから国っていうのは、まあ、そういう悪い性質があるっていう話だと思うんですよね、
うんうん、はいはい、
いわば、
うん、
ええ、だからアナーキストはその無政府だから国をなくすと、
うん、はいはい、
ええ、いう話になるんですよ、
うん、
でもそれはなかなか実現っていうのが、
うん、
もう即時解体みたいな話なんですよね、
うん、
大概もう今すぐやめろみたいな、
あ、そんなに早い、
はいはい、と思いますよ、
うん、
その本当の
だからアナーキストたち
アナーキストはもう今すぐやめろと、ええ、だそのためにテロとかをやってたわけです
よ、
ね、ええ、言わば、
ええ、
でもそれはまあやっぱりその現実感のなさが、
うん、
アナーキズムの問題点ではあるんですよ、
うん、
でだからそれを現実的にしたのが要するに小さな政府とかいう話だと思うんですけど、
うん、
でも そうじゃ僕ないと思うんですよね、僕はね、
はいはい、
うん、でもその憧れる存在、憧れの存在としてこうアナーキーな世界観っていうのがやっぱりこうあって、
うん、
まあそれは宗教的と言ってもいいかもしれないですけど、だからあのイマジンの世界ですよ、まあ、いわばね、
うん、
ええ、そういうことは実現しないだろうけど、
うん、
けどあのそのアナーキーになれば本当はいい、
はいはい、
いいと、でもそういうわけにもいかないから、
うん、
とりあえず宣教してるっていうあの考えなんじゃないかなと思うんですよ、
はいはいはい、
あのちょっと話がややこしいですけど、独裁者を出さないように、
うん、
あのみんなで決めようっていうそんなあの後ろ向きな考えじゃなくて、
うん、
本当はそのアナーキーな感じでやれればいいけど、うん、けどそういうわけにもいかないから、あの、まあ、とりあえず選挙をやって、あのなんとかここを収めてくれやっていう、
はい、
あの感覚でないとちょっと許せないというか、アナーキストとしてアナーキーじゃなくてすいませんみたいな。
でもアナーキストの人らは、ほんまのアナーキストの人らは政府いらないでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
国もいらないってことなると、
法律もないんですよ、
もう自分たち一人一人が
もう独立した個人個人が
責任を持ってやれっていう、
責任を持って、あのだからそのよく言うのが、うん、昔はそうやったんちゃうかとかいう話があるんですよ、でもそんなことはないんですけど、
はあ、
だからその原始時代はそうやったんちゃうかみた
い
な、
はいはい、
それでやれてたんちゃうかみたいな、うん、あのそのユートピアのもあるんですけど、でもまあまあそんなことはないと思うんですよ、昔も人は争ってたやろうし、
うんうん、
権威主義的だっただろうし、あのそれは僕は違うと思うんですけど、
なるほどね、
だからその民主主義の実現とか、うん、その民主主義の手続きを終えてないとか、そういう話ですごいその安倍さんを責めてる人って結構多いような気がするんですけど、
うん、
なんかね、なんか違うやろと、
うん、
だからあの国っていうのは本当はもうその政徳的に悪い要素があると、
うんうん、
ね、
小沢さんが言う
ような、よそと戦ったりとか、
はいはい、
あのする性質があると、
うん、
そもそもあるんですよ、だからいい国っていうのはないんですよ、
うん、
はい、結局ね、そこを話の基本にしてもらわないと、
うん、
もうちょっとアナーキストとしてはもう全然乗れねえみたいな感じですよね、ええ、どっちにせよ、
うん、
もうそれ安保法案でも何でもいいけれども
、ええ、難しいですね、なかなか
なかなか難しいです、難しいですけど、う
ん、アナーキストも理想ですけど、
そうなん
です
、
なかなかね、
そうなんですよ、あの そこがやっぱり、うん、その
まあ行こうまだ行けるんかもしれないですけど、踏み込めないところもありますよね、
いやだから、まあ、難しいですね、やっぱり
その何もなくなるっていうの
はそう
混乱カオスじゃないですか、
うん、そうですよ、ね、
ゾクゾクはしますけどね、何か
でもまあそういう理想が、うん、僕が思うにはね、
あのアナーキストの理想を行くには、
ええ
人を信じるって大事ですよね。
そうなんですよ。だからそうなんです。
一人一人を信じて。
ええ、でもそれがあの実現はしないと思うんです。
はいはい。
でもまあそういうこと言ったらダメですけど。う
ん、まあ
けれども
ちょっと難しいですよね。ええ、実現が、
ええ。だからそれはね、福沢諭吉なんかもそう言ってんですよ。本当はそれがいい。
うん、
けど現実に対処しないといけないっていう、うん、でもそういうことやと思うんですよね。その本当は、うんアナーキーな感じでいけたら、うん、それはもちろんそれが一番いいと、
うんうん、
けどもそういうわけにもやっぱりいかないじゃないかと、
うんうん、
そういうすみませんけど民主主義でお願いしますっていう、
ああ、そらそうや、ね、
話で話をしてくれないと、
そらその
民主主義がむちゃくちゃいいみたいな、
うん、そういうわけでもないです
よ。ないと僕は思ってるという、う
ん、それは みんながねこう、なんか 責任持って個々に争いもなくやれれば一番いいですからね。
いいと思うんですよね。
でなんかこうええ感じでこうね、うん、やっていって、
ええ、
いろんな役割分担やって理想的なものができそうですからね。でもそれはなかなか、え、それじゃあの A っていうマークってそういう意味がある？
そうそうそう。
え？
A 丸ね。
はい。めっちゃかっこいいですよ。
そうなんですよ。そうなんですよ。
めっちゃかっこいい意味があったんですねあれ。
そうそう、まあそうです。
まあマークだけかっこいいと思ってたけど、はい、意味聞いたらもっとかっこいいですね。
そうそうそう。
バリピースじゃないですか。
うん、なんですけど、
うん、
ええ、まあまあほんでね、うん、まあまあ話その話長なりますけど、
はい、
でね、千坂恭司さんっていうね、
はいはい、
いわゆるまあでもあのいわゆる富山浩一さんなんかに、
うん、
多分影響、まあ、兄貴分的な感じだと思うんですけど、そういうまああの、まあ、思想家と言ってもいいと思うんですけどね、方のちょっと講演、うん、まあトークショーはあって、
は
あ
は
あ、それにも行ってきました、ええ、
アナーキスト
ですか。その人はまあ元アナーキスト、
元アナーキスト、
ええ、あのアナーキーに、うん、あの絶望してあの今はファシストっていう、
あ、
まあ、あのまあまあまあだから富山さんの感覚に非常に近いと、
うん、
ええ、っていうことだと思うんですけど、ええ、まああのね、まあトークショーの内容ね割とね、
うん、
普通の右翼というか、
あ、そうなんですか。
そうでしたね。あの割と右翼っぽいなっていう、あの普通に、
うん、
あの結構天皇主義者というか、
うん、
あの無意味の根源を天皇に求め、まあ、かなり屈折はしてるんですけど、
うん、
まあ、僕もちょっと質問はしたんですけどね、
は
あ、ええ、あの無意味やと、何もかもが無意味やと、あのその無意味の象徴が天皇やみたいなね、
あ、
意味はないと、意味はないんやけど、
うん、
意味、無意味の象徴みたいなもんが、
うん、
っていうようなあの
ニュアンス
話でしたけど、
うん、
でもそれってそのユニバーサルな話じゃないよねっていうね、日本、うん、日本人にはまあある程度答えるところはあるかもしれんけど、
うん、
うん、そのまあ、そこはあの本人も課題やみたいな話はしてたけどね、ええ、
でも意味あると思ってる人もいますよね。その
あ、まあ、だからあの例えばハリマヤの社長なんかは、
うん、
あの意味どころか実力があると思ってるからね。
あ、そうか、あのパワー
そうそうそうそうそうそう、
守るっていうパワー、
そうそうそうそうそうそ
う、
うん、でこの前も手紙来てたけど、播磨屋の社長からね、うん、あの来るんですよ、
うん、
その封筒が。それでもやっぱりあの
メッセージが、
天皇の、
うん、
周りの勢力と、
はい、
安倍総理のバックについてる勢力の間で、
うん、
あの近々戦いがあると、あ、目に見える形で、
もう幕末じゃないですか、それね、長州でしょ。
分からんけど、分からんけどね、うん、だから難しい、だからその右翼の反乱を天皇がいさめるっていう、まあ、2.26 事件的な、
うん、
あのまあ、構図としてはあの、まあ、その別にてあの安倍さんはテロリストでも何でもないですけど、
はいはい、
まあ、右派過激派に対する、
うん、
あの天皇の勢力っていう構図をその播磨屋の社長さんは
ちょっと憂いてるんですね。
まあまあ見てるみたいですよ、ね、見てるんですよ、ね、でもそれはもうどっちかっていうとこうなんかほんまにあの本当にあの力と力の戦いというか、ええ、あの
どういう戦いなんですか、それ。え、
分からん分からん、
いろんな戦いがあるんですよね。
でも多分あのほんまに人が死ぬとかそういうなんかやと思う、
うん、あ、
分からへんけど、
ね、
分からへんけど、もちろん播磨屋さんはあのご心配なく私は天皇側ですからって書いてた。
ああ、そこでね、あっちって言われたらびっくりします。
びっくりしますけど、う
ん、安倍さん側なんですよ、うん、みたいな、
うん、だからでもね、まあ千坂さんもね うん、割とねその、ま、あの根拠なく天皇推しっていう、
うんうん、
天皇の魅力から逃れられないという、う
ん、あ好きなんですね、
うん、感じはね多少ありましたね、うんうん、あそうなんやみたいな、あの、ま、がっかりしたとは言わないですけど、
はあ、
うんみたいな、
天皇なこう天皇いや天皇もやめますってなったらどうなるんでしょうね、天皇も今日で終わりみたいな
そういうことはないですよね、やっぱり、ね、
ない
っ
すか、
なかなかね、
どうなる、なんか影響あるんかなと思うんですよね、あの、
あ
社会に、
ああまあね、
人にはあるとは思うんですけど、まあ、僕にはないと思うんですよ、
いや僕にもないと思ういや、うん、
なんか、ね、感情だけじゃ、感情、あえそんなん天皇やめるんって思うくらいじゃないですか、やめれるのみたいな、
まあまあそうかもしれないですよね、
やめてみんなえこなんか大丈夫な世界みたいなぐらいですよね、
うんうん、
ちょっとドキドキするぐらい、うんうん、ですよね、うん、
まあでもね榊教授さん最近ね思想としてのファシズムっていう本を出されてて、うん、まあ、僕は最後までまだ例によってあの読めてないですけど、でもなかなか面白いですよ、本は、あの講演会より本の方が面白いと思います。
えファシズムってどう、
ファシズムっていうのはまあ言ったら社会主義は社会主義なんですよ、
あ
全体主義、
そ
だからその、まあ、ナチスなんかは割とやっぱり、うん、
ファシズム
国家社会主義っていうかね、はい、あのファシズムだと思いますよね、はい、まあ、日本なんかもそうやったんかなっていう、また天皇っていうのがちょっと得意なんでね、
はあは
あ、あのそれを社会主義というのかどうか、天皇主義なのか社会主義なのか、
うん、じゃあこうトップが追ってっていうことですか、
トップも追ってその個人よりも社会が優先されるというか、やっぱそういう
性質でしょ、じゃあアナーキーの反対ですよね、
反対ですもちろん、
じゃあもう振り切ったんですね、アナーキストから、
まあまあその逆張りというかね、うん、だからちょっと疑問に思うのはそのアナーキズムに、絶望したっていう、うん、いう言い方をするんですよ、アナーキストは言ってるだけでこうやとか、アナーキズムっていうのは、はいはい、ただそれはさ、まあ、そのあのまあ言わしてもらえばですよ、千坂さんが要するに何かこう地平を切り開けなかったんでしょっていう、
うん、
そのあの物事に絶望したってそのあの人のせいにしてるけど、
はいはい、
あのそうなんていうかな、それはあなたの責任でもないのかという感じはするんですよね、 どうかな、うん、
ああその
そうそうそうそう、あいつらはあかんから俺はやめたっていう言い方が、
うんうん、
その
それじゃあ自分はどうなんですかっていう感じで、
まあ感じというか、うん、まあそうだからってじゃ あの
そんなこと言うと怒られそうですけど、
まあ、怒られはせんと思うけどな、はい、そういうまあまあ、はい、いい人というかその、はい、ちゃんとした人というか、
なんかアナーキストって聞いたらピクッてしますよね、うん、名前だけやったらちょっとパンクの要素がアナーキストなんですかみたいな、でテロリストとこんがらがあるというかね、カオスを求めてる、
まあ、でもそういうところはあると思う、
なんか暴力的なんかなって思ったり、
う
ん、
そういやいや実際そうやった時期もあると思うから、
ああ、
うん、
でもだから IS、
はいはい、
なんかアナーキストですよね、
いやでもあれはさ、でもイスラムだから宗教的な、
そっかあれは宗教があるのか、
うんうん、だ
からちゃうか、う
ん、そうなんですよ、うん、
国なくす面ではじゃあ国作るって感じなんですかね、
だから、まあ、だから、まあ、国っていう権威、
あそ
で宗教的権威はやっぱ権威なんですよ、うん、
個人ではないですもんね、個人個人、
うんうん、まあ、個人でもいいですけど権威っていうのに
権威は持ったらあかんですね、
まあ、そのやっぱりそのアンチオーソリティですから、それはどっちも否定ですよね、
ああ、
だから、全然
宗教もアンチですからね、
うん、だから全然ダメですよ、
まあ、あいつらはアナーキストではないですね、それじゃあいつ悪いやつですから、ね、
でももうロシアがシリアに今行って空爆やるって言ってね、やること早いですね、ロシアはなかなか
すごいですね、プーチン
プーチンね、むちゃくちゃややこしいじゃないですか、だからもうシリアは
シリアって どうなってるところでしたっけあれ。
だからイラクの、
はい、
あのまあちょっと横というかこう、
はいはい、
であれですけど、あのでトルコとも接してるかな、うん、
ロシアは
ロシアはまあちょっと離れてるというか、うん、接してはないと思う
ん
ですけ
ど。なんでシリアに行ってるんですかプーチンは。
いや分かんないっす、分かんないっすけど、分からないですけど。
でみんなが逃げていってるところってどこでしたっけ。
あれはハンガリーとかだから東欧からドイツでみんな入ろうとしてるんですよね。
その辺ですか。
まあ、まあ、だからそれをえシリアはうんどういうの。
そのイラクとかの
イラクがあってトルコがあってとか。
あの辺ですか。
あの辺です。
あの辺なんかずっとややこしい
じゃないですか。ややこしいですよ。だからイスラエルが南側にあるのかな。ちょっと待ってよ、パッと地図が出れば分かる。
もうなんか
そうですよね、
大島テルさんがやったらもう炎だらけなんだよね。
そうです。レバノンがあってどうなんだよこれは。そうですね、イスラエルが南側にあるんですよね。イラクがここでしょ、ね、横がシリア。
この辺、
うん、こうなってるんですよ。
この辺はなんか知らんけどもうすごいですよね。
いやだからね、だからよう考えて、だからね、どういうんかな、
なんでロシアが来てるんですかねここに。
そうですよね。まあでもそれはアメリカがいろんなとこ行くんと同じような理由というか、
もうやめやめみたいな、
まあまあもうあの殺してまいみたいな感じはあるんだと思うんですけど、でもだから僕思うのね、うん、やっぱりあのフセインを殺したでしょう、
はいはい、アメリカがね
行って、うん、だからあれは 9.11 のノリのまま、
そうですよ、復讐するね、
なんか知らんけどイラクにも行って、
ええ、
であの大量破壊兵器があるんやあるんやって、
う
ん、
なかったですから
ね。ないでしょ、なかったです。だからでもあの時は自衛隊行ってますからね。
行ってるんですか。
行ってます行ってます。
え
行ってます、 PKO で行ってます、
手伝ってるじゃないですか。
そうです、いやいや、あの武力行使はないです。
ああ、なんか運んだり、うん、
だからその水汲みのなんかとか、あのそんなんですけど、でも行ってるんですよ、うん、ほんで行く理由がやっぱり、うん、あの大量破壊兵器があるっていうことで行ってるんですよ。
ああないじゃないですか、ね、
そうなんですよ。だからそこがね、むちゃくちゃ問題なんですよ、うん、だから そこですよね。だから今回のだから集団的自衛権にしても僕はそこはごっつ問題だと思ってて、ね、その話みんなしない。だから IS の発生に手を貸すとこやったんですよ、うん、だからフセインが折れへんようになってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃとなってる間にイラクで、
フセインってイラク
です。イラクです、はいはい、でイラクで IS が発生して、
うん、
でシリアの要するになんかこう政府軍、アサド政権、
うん、
その反政府軍っていうのがいて、そこへ割って入っていって、
うん、
ほんならアルカイダの勢力もいるのかな、タリバンか、
うん、
もいて、だから四つどもえのなんかもうむちゃくちゃになって
殺し合いの、
だからそのイラクから行ってるんですよ。
ああ、
IS に関して言えば、だからその温床になったんですよ。その
あ、フセインを倒した
ことによって、フセインを倒してその後むちゃくちゃになっていく中で、
じゃあこの今の状況は責任があるわけじゃないですか。ちょっと
ありますよ、はっきり言って。なんでそこをみんな言わへんのかなと思って。だからもしほんまにその集団的自衛権みたいな感じで行って、
うんうんう
ん、なんやかんや言ってフセインを追っていく作戦なんかに、
はいはい、一緒に行って
行ったりしてたら、
うん、
もうどうすんのっていう感じですよね。
でももうそれはやっていける感じですもんね。
まあまあでもね、あのそこまではないと思います。
あ、そこまでは
多分そこまでないと思うんですよ。やっぱり存立危機事態とか、まあまあ直接日本に影響することに限りっていうことだから、うん、なんですけど、その失敗の反省が全然ないでしょ。 だから、うん、あの時ねイラクで大量破壊兵器がないっていう話は、
うん、
イギリスなんかではえらい問題になったんですよ、
うん、
あおれへんかったやないかと、
うん、何してんの
そうなんですよ。でも日本は
あんましねなんか、
うん、ふっと なかったみたい
な、うん、なんか
いや
あそういえばなんかこの前の、
うん、
ちょっと前の朝まで生テレビでも、はい、あの小林義則さんが山本
一
太、
はい、
さんに大量破壊兵器のこと言ってました。
言ってた、うん、やっぱそうやろ。俺もだから山本一太があるって言ったの覚えてるもん。
あで多分小林義則さんが、
うん、
あるって言ってなかったじゃないですかって言ったんですよ、
はいはい
はい、で、うん、バッと一回話それはしよって、うんうん、いやなかったでしょって言って、
うん、ああ言ったやっぱり
それはすいませんって。すいませんだけでしたよ。
そうだろ。
だいぶ死んでますからね、人。あれね。
そうです、そうです。まだ自衛隊は、まあ、そこには手を貸さへんか。ギリギリね。ギリギリね。けど、行ってよ。うん。
でも、すいませんで済まないですよね。
いやし、そのイラク帰り の自衛隊員が結構自殺してるっていうやんか。
あ、やっぱり乱暴みたいになってる
ん
ですね。
うん。なんか知らんけど。なぜかそういう、だから。だから、その、行かんでもええとこに行って、
うん、
ね、そこの親分、まあ、そら、フセインが良かったとは思わないです、
うん、
だからってね行って殺すかっていう話な
ん
ですよ。
そうそう、北朝鮮殺さへんのにね。
まあまあね、
うん、
ね、行ってね、あの結構な民間人あれ誤射してますよ、
うん、
それこそ、ね、そんだけむちゃくちゃして、ね、あのんでフセインを殺したと。
殺してね、
うん、
殴られてね、フセインも。
なんかそんなんやったね。
結構ボ
ッコボコ、結構あかん感じだった
。ボッコボコにされてね。
そうですよ。だからそっから行ってるんですよ。
うん。
うん、
いやほんまね。
ほんで今もロシアが出てってるでしょ。
うん。
もうほんなんアメリカがちょっと待てちょっと待てみたいな。もう大揉めですよ。
この
シリア難民はこう国家こう出てってこうい
くんです
よ。逃げるしね。そうそう。海で行くんでしょ。海をこう渡ってこう行って、で
結構な距離です
ね。死んでましたよ、
この前。ああ赤ちゃんとかね、赤ちゃんとか子供が。
あ、
いやだからこのエルサレムとか近いんでしょこれ確か。
そうそう、
これ心霊スポットですよね。こんだけ争いを起きるってことは、ええ場所じゃないってことですよ。もう
ああもう
場所がね、
ああ
ええ場所
とさ、ハウンテッド、あのもうその時点で呪われてる
って話。もうめちゃくちゃ呪われてますよね、はい、収まらないですやん、うん、これもうめっちゃ悪い場所ですよ、多分。
いやだから
場所的に。
いやいや
絶対住んだあかん場所。
いやいやいや、ちょっとあの
事故物件です。
いやいや、
こここそ事故物件かもしれないですよね。い
やいや、ほんまに、
うん、いや僕ねほんまね、うん、アナーキストに通ずるかどうか分かんないですけど、うん、あのアフリカかな、
うん、
アフリカのね、
うん、
あのめっちゃおしゃれするやつは知りません。
あ、はいはいはいはい、
あの世界ってすごいいいっすよね。
まあね、まあね、あれ何やったかな、
なんかおるでしょ、
名前がついてるな、
なんか
むちゃくちゃ年始もう月収のもう何倍もの金を使うやろ。
ほんでなんか、うん、その先輩みたいなのについて行って、うんうん、お前今日デビューやでとかなんかなって、で買いに行こうかって言って、はいはいはい、なんかわけわからん古着屋みたいな行って、で先輩が選んでくれるんですよ、なんか、
うんうん、
でお前このスーツ買えって言って、で着て、うん、でもなんか最高のおしゃれをして、
うん、
街を練り歩くだけですから。
いやでもねそれはね値打ちあると思うんですよ。
ある。で子供がうわーって言って、みんなうわーって、あれええー、世界やなと思いますよ、うんうんうん、でなんかデビューしましたみたいなんで、めっちゃ平和ですやんか、うんうん、何やってるんですかここはね。
いやもうね、もう何とも言えないですよ。ね、もうむちゃくちゃ
誰も止められないですよね、なんかずっと、
うん、いやほんでね、
うん、
で僕もねだからあのはっと思って、そういえばあのイラクの PKO の時ね、あのフィリピン軍は出てるんかと。
ああなるほど、
うん、
軍いるんですよね。
もちろんもちろん、
はい、
聞いたんですよ、うん、やっぱ出てるんです。
あ フィリピン軍も行ってはるんですね。
行ってるんですけど、うん、すぐにね、うん、あの辺はさ、フィリピンの人出稼ぎ多いやん、
うん、はい、
でね、トラックの運転手なんかが、
うん、
拉致られて、
え、あ、向
こうさらわれて、
はい、
ほんであの返してほしかったら、
うん、
あの軍隊引け言われて、
う
ん、ほんまに帰ってきたから、軍隊フィリピンは。
すごいですね。
でこんで人質返してもらった、
うん、いそのノリいい、
そうね、そう、うん、それができるかっていう話やね、うん、でもちろんその時はえらい言われたらしいわ。
ああ何帰ってきたん
だ。そうそうそうそう、お前ら帰るんやって。でも
それは言われそうですよね。
そうなんですよ。でもいっぱいいるから、うん、出稼ぎの人が、
うんうん、
もうやられるから、
うん、
もう
ええと、
もう無理やね、うん、おられん、でもフットワークかかるや
ろ、うん、
あそうなんやと、
まあ行くんは行くけど、うん、みたいなね、うん、そらなんかいいっすよね、
うんうん、
国的にはいいっす
よ。まあまあまあまあまあ、その判断ができる人らなんやなっていう感じですね、
うん、
うん、まあそういうことなんですよ、うん、まあちょっと
こればっかりはな、
はい、平和の平和談義が長引きました
ね、ほんまに
福山は
ほんまね。
ちょっともうすみません、誕生会かなんか
ね、そうですね、
はい、あれせなくて、うん、福山さん、
うん、
大型、
うん、
水亀座、
はい、
福岸和恵さん A 型天秤座、
うん、まあまあいいですよ、いいですけどね、
うん、
うん、なんかな、うん、なん結局なんやみたいなね、
うん、ところはありますよね。写真撮られててね、そのままって感じですか、
うん、
うさぎかなんか持ってね、
あうさぎを
あったやん、
あ福山、え
うさぎをこうとんねん、どっちかが、
あ
そのうさぎを持って、
うん、
なんか来た、なんか福石が
来たんか、
なんかそんなあったと思う。まあでもね、これはね、珍しくね、
うん、
もう相性血液型星座、
うん、
完璧やな、
あ、
うん、もうこれは諦めるしかない。まあその離婚するかどうか別にしても、うん、何にしてもまあいいでしょう。ほんで多分これ妊娠してるじゃないですか、
あ、
うん、この発表っていうのは、そう私は見てるんですが、
うん、かわいいっすもんね、福石和恵さん
ね。そうですよ、だからね、福山じゃないですよ、福石ですよ、
うんうん、そうそう、
福山じゃないですよね、福山は別にもう、うん、もう追ってもらんでもどっちでもいいや、
う
ん、
そうそうそう、
うん、福石さんがね、
なんか野球選手の娘さんでし
たね。そうですよ、だから江夏の23球かにも出てくるですよね、ダイソーかな、
うん、一度でいいから抱きたいですね、
うん、
ほんまに、
うん、でその話だからね、いろんな人にね、うん、福山結婚したけどやっぱりどうなってこういろんな女に聞いて、
はいはい、
結構みんなやっぱりねショックっていう、
あ、
うん、オバハン連中が
やっぱみんなの福山なん
ですね、うん、ショックやねとかいう。ほんで今日 N におったからね、
うん、
N にもね、
うん、
どうやって福山、
うん、
興味ないわ
マイウェイですね、
うん、でお前ほんでもこれ福石和恵どうやで、
うん、
綺麗やろ、
うん、
綺麗思え
全てを否定しますね、
うん、綺麗やと思えへんわ。ほんでね、いろんなやつだからね、水原希子どうや、
はいはい、
ああ子供やんとか言うね。ほんで唯一北川景子だけ綺麗やって言ってた。
ああなんかなんとなくわかる気が
する。わかる
な。
やっぱりこってりしたというか、うん、こうバーンと
張
り出してくるような
綺麗さ、
うん、綺麗さ
がいるんですね。
がええみたい。
バキッとしたパキッとしたやつが。まあ確かにそう言われると福石和恵とかもちょっと、
うん
うん、
ちゃうねんって。
やらしいっていう感じです。福石和恵はなんか。
あと千原ジュニアさん。
あ、結婚して、
うん、どうなんすか。
一般の人ですよね。
ね、っていう話ですけど。正解は大型やったっけ、確か。 大型やね、あ、うん、大型でしたね、お羊だよな、うん、まあなんとも、
そう
ですね、まあでもね結構女優さん誰だ、あの北の国から出てた、横山めぐみちゃんは、え、誰だっけな、誰かと、じゃあ内田恭子か、
ああそうそうそうですね、
内田恭子、
内田由紀、え、内田由紀、
あ、ごめん、内田恭子あれアナウンサーか、
はい、
ごめん、内田由紀、内田由紀なとありましたよね、うん、話ね、まあまあでもおめでとうございます、
おめでとうございます、
まあ、福山さんも、うん、あのおめでとうございます、
はい、
おかげ芸能界なんかなかった、いろいろあったような気がするんだけど、
そうっすね、
ちょっと中引きすぎたかな、
まあだから水原希子と G ドラゴンが別れたや、
なんそれはもうちょっと前の話でしょう、
はい、
うん、
っていうのはありますけどね、
うん、あと暴力団の話もしたいけど、
うん、
まあいろんなね
情報入ってきてる、
情報というかね、まあ、あのね、最近ねちょっとね、あのね静岡から来た若い子、
ほうほう、
まだ多分20、まあ20代前半中盤ぐらいのやつやねんけど、
はい、
めっちゃおもろいやつやね、
うん、
なかなか気持ちのいい、
はい、
ならもう静岡やからや、ほんまにもうほんまのこう関東弁というか、
うんうん、
あの喋り口調もね、
はい、
気持ちいいやつや、
うん、
で結構いろんな話最近すんねんけど、でかなり不良やねん、
ほうほう、
不良のもう流れもんっていう感じで、なんかあの昔ちょっと一昔前みたいな感じでの感覚でこっちにおんねん、まあ、現代っ子は現代っ子やねんけど、
はい、
結構だから最近の不良事情みたいな、
ほうほう
ほう、をいろいろ
教えて
くれる、うん、あの若いねんけど、
うん、
へえと、ほんでフィリピンも好きやねん、
ああ行ったりする
んですか、行ったり、まあ、でもそいつはだから若いねんけども完全におっさん、おっさんのノリでフィリピンと、
あ、
うん、まあ、その辺からもねいろんなね、うん、話聞いてますわ、
はい、
アンダーグラウンドもね、うん、けどまたねそれちょっと近々やりましょうか、
そうですね、
あっていうのがね、うん、私ね、
うん、
この10月の今度の日曜4日5日か、
うん、
はい、ちょっとねあの潜入取材、
あ、潜入取材が入ってるんですか、
はい、入ってます、ちょっとね
それは
あの関西にもワニはいるぞと、
ワニ、
ワニ、あの百穴みたいな、
ああそうなんですか、ね、
まあいわゆる西の横綱と言われる
場所に
ね、もうついにかなり行きにくいところですけどめんどくさいけど行ってきます、しかもあの N と行きますから、
あ、なるほど、
もう N も今ノリノリ、もうそれで見に来るかなってワニが来んの見に来る裸を見に来んの
すげえなエルさんは、
ああ、だからそっち側としていきますから今度
は、ああそっち側ね、
そっち側、
僕らが行った時のあっち側の人
ですか、あっち側で俺は行くから、
すげえな、うん、もういつの間にかあっち側になったんですねワニ側ではなくなったん
ですワニ側じゃないです、
ワニやったはずですよね、
うん、
そういえば
だからあの、うん、ワニ側じゃ、
ワニじゃなくなったんや、
うんう
ん、なくなれるんですねワニじゃ
であの、うん、もう N もあの乗ってます、そして
確かに N さんみたいなのはなかなかね、うん、おられないですからね、うんうん、それ楽しみですね、
うん、ちょっと行ってきます
わ、じゃあもしかしたらその何ですか今度の、
はい、
あのオカルト
自慢、オカルト自慢にもちょっと
ネタにもなるかもしれ
ないです、ね、だからちょっとその辺は話して、はい、あの裸見してあるからちょっと物言えみたいなね、
ああ N さんをねワニたちに
お前陽気どんかみたいな
ビクビクしてるワニたちにね結構来るっていうね、
ちょっとねあの話聞いて、
うん、また関西のワニやからちょっとちゃうかもしれない
ですね、ちゃうかもしれないです、うん、あの、まあ、関西言ってもちょっとね、
あちょっと
関西とは言えない、うん、近畿ではないんですけど、
なるほど、
ね、ちょっと西ですね、まあに行くんでその話も兼ねて、
はい、
ちょっとヤクザの話は改めて、
はい、しましょうか、
もう10月前半に必ずやるとですね、
はい、うん、
だから告知としてはそのイベントと、
うん、
今あのシックスサマーね、出てますから、それにちょこっとあの私あの岡山の岡山茶はあの香川県の、
うん、
あの大島、
はい、
ハンセン病の施設があった、はい、施設のね、
うん、
あの写真と文章と、うん、あの載せてもらってますんで、
はい、
ぜひあの Kindle で
一読ですね、
あの買って Amazon で買って Kindle で読むと、うん、電子書籍ですから、
うん、ああ、
ええ、
Kindle 持ってないとあるんですね。でそれは
あの Kindle っていうのは、
はい、
アプリですから。いいですか。
そう、
端末じゃないですよ。皆さんちょっと勘違いしないでください。
勘違いしてた。
だもちろん Kindle Fire っていう端末もあります、
うん、
あります。あるし、Kindle ページホワイトって白黒もあるけど、スマホアプリでありますから。
そうなんや。
Kindle っていうソフトが、ほんでややこしい、ちょっと説明しようか。カウンは、
うん、
多分パソコンか、パソコンじゃなくてもいいんですけどブラウザーから買うんですよ。
あ、そうなんですか。アプリを、
コンテンツを、
はい、
ほんで Kindle に配信するんですよ自分の。あのね、Kindle のアプリを持ってるからってコンテンツ買えないはずです。Kindle アプリっていうのはリーダー、 あの、うん、あくまで読むためのもの、
はいはい、アプリ、ソフトなんですね、
うん、買うのはAmazon のサイトへ行って、
あ、なるほど、
ブラウザで買うんです。
はいはい。ほんでそっから
Kindle に送ることができるんです、うん、そっから。
はいはい。なんか ID かなんか入れてみたいな。
あ、そう、もちろん、もちろん。
なるほど、Amazon で買う。
そうです、そうです。
じゃあ別、
うん、そうなんです。
Amazon で買って
Kindle でも、その Kindle っていうのはソフトですから。
端末じゃなくてソフト。
そうです、そうです。
読めるな。
読めますよ、うん。そうなんですよ。そこを勘違いしてる人多いかもしれないね。違い、違いますよ。あの Kindle の機械持ってなくてもいいんですよ。
なるほど、
うん、お願いします、
はい、
うちの母親も買ってるはずです。
シックスサマ
ー大丈夫ですか今回は。いやいや、俺の記事はまあ大丈夫な記事だから。いや、
それはそんな大丈夫だと思うけど
あの、うん、
あんな良質な
この
かなり
いろんな
サッカルの中でもかなりこう、かなりというか
トップですからね。ゲス堂のね、ゲス堂
の
マックスに近い、
はい、
あのあれをうちの母親も呼んでくれてます。
素晴らしい世界が待ってますもんね、あれは。
すみません。ということで、
今回ちょっと、
はい、もう今回ちょっと、
いいですね。はい。
はい、すみません。ありがとうございました。
ありがとうございました。